まあ、与田さんにはあんまり興味がない話になるかと思うんですけれどもね。
はい。
我が広島カープが今年調子がいいんですよ。
ほう。
野球のね。
はいはい。
なんせ、1991年に優勝して以来、25年優勝してないんですけれども。
あ、そうなんすか。
そうなんですよ。
へぇ。
今年はもしかしたらこれ優勝しちゃうんじゃないだろうかと。
うん、
いうちょっと勢いがありましてですね、今。
はいはい。
まあ、オールスターも終わり、また後半戦が始まるんですけれども
。オールスターって何ですか？
ああ。与田さん、与田さんは本当に知らないのね。
オールスター。
セリーグ対パリーグ。
感謝祭？
あの、赤坂マラソンするやつでしょ。あのセリーグとパリーグで対決するんですよ。
ほう。
人気投票というか、なんか、ファンの投票で決められたメンバーと、監督推薦で集まったセリーグのそのチームとパリーグの、チームで。まあ、なんていうんですかね、余興っていうわけじゃないですけど、まあ、お祭りですよね。
へー。
そういうのをこう、年に一回、この前半戦の、まあ、終わった頃、この頃にやるんですけれども。
それはその後のなんかに関わるわけですか、その順位とかには。特にない、お祭りなんですか。
そう、純粋に。まあ、セリーグ対パリーグの対抗戦なので、うんうん、まあ別にね。だけど、これに勝つと、あれなんじゃなかったっけ、日本シリーズの先行みたいなというか、先に自分たちのホームグラウンドで、試合ができる権利が得られるんじゃなかったっけな。
へえ。
なんかちょっと昔はそうだったよ、ね。今ちょっと覚えてないですけど。
うん。
まあどっちかというと野球というのもホームが有利って言われてるので、うん、そう先に、ホームで試合をできるっていうのはちょっとしたアドバンテージになるんですか。
はい。
まあそういう風になったりするようなやつなんだかな。まあとにかくですね、カープがまあそうやって、大変調子がいいんですけれども、なりせ25年も優勝してないんで、
うん、
まだ信用ができないんですよ。
うん、
なんせ昔、その、20年ぐらい前にですね、ものすごいこう優勝しそうな時があったんだけど、11.5 ゲーム差を逆転されたことが一度ありまして。もうね、これ絶対優勝だねって言ってたら、スカーンとね、長島巨人にやられるっていう、トラウマが広島カープのファンにはありましてですね。まだ、だからまだ10ゲームぐらい離れてたら、まだみたいな、その、これからまた、あの悲劇が、みたいな。思ってしまうんですよね。
それはピッチャーとかすごいですよね、プレッシャーというか、その先般扱いですよね。
もうね、あの時の何なんでしょうね。だけど誰か一人が悪かったわけでもないので、もうね、全体的にドヨンとするっていう感じでしたよ、その時は。
へ、
まあね、不思議なもんですよね、ああいうのって。で、別にさ、その、これまでのチームもさ、その、去年すごい優勝できるかもみたいな盛り上がって4位だったんですよ。で、今年はもうダメだな、みたいな言ってたらこうですからね。そんなメンバーすごい変わってるわけでもないのに。スポーツは難しいっすなと思うんですよ。
優勝、日本一もんじゃないとこですよね。
そう、まずセリーグとパリーグでそれぞれ、まあ、優勝を決めて、で日本シリーズでセリーグとパリーグのその優勝チーム同士が戦って日本一のチームを決めると。
広島は優勝するとどういうメリットがあるんですか。そのね、あの阪神だったら阪神百貨店がどうこうだるじゃないですか。
ね、まずね、カープ預金の金利が良くなるね。
カープ預金って何ですか、それ。
カープ預金って1年ものの定期があって、定期預金が。
それどこの銀行がやってるんですか。
もみじ銀行。広そうがやってるんですよ。あとやってんのかな。そこで、もう本当に俺たちが小学生ぐらいからやってるんですよ、ずっと。で、その、この定期やると、なんて言うんだろう、優勝すると、ちょっと利息が良くなる。
どんぐらいのあれになるんですかね、でもね。
で、それが、
なんて本当にひどいじゃないですか。0.0 なんぼとかじゃないですか。
今どのぐらいなのかな。俺、今年もそれはなんか平然とカープヤンキーやってるんですけど。
偉いっすね。
もうね。
偉いっすね。
いや、もう毎年やってるんで、もうね。あの、なんか スムーズにもうできちゃうんで。何せね、あの、0.2% ぐらいとか。
うわ、まあ、今の時代やったら、まあ、違法なのかな。
ビビフンたるものよね。本当に。
そう、ありえないですけどね。
昔だったらね、もっとね、1、2% ぐらいついたような気がするんだけどな。
全然ありましたよ。
うん。
1% は普通にありましたよ。
ねえ。
うん。
で、その、なんだっけ、あの、集む、その V カープ預金が、申し込みが過去最高だったんだ、今年。
へぇー。
1981億円半、来たらしいですよ。
すげえな
ぁ。まあみんなほら、今、金利はどこもひどいからね。
うん、
なんかまあ、まあ、ちょっと、少しでも良くなるとこを探してる人にとっては、いいんじゃないかなっていう。
うん、
まあそのカープ預金の金利が上がるでしょ。
それだけ。
あと、広島のそごうとか福屋とかはセールすると思いますよ。こうなんていうんですか、全国的に全く意味がないですけれども。
そうですよね。なんか、広島なんかあんのかな。
ないね。
うん、
で、パリーグはソフトバンクが今独走してるので、ソフトバンクがおそらく優勝するんじゃないかと思うんですけど、
うん、
そうすると、もし広島が優勝したら、広島と福岡っていうものすごいね、なんか、端っこの方でやる日本シリーズになるわけですよ。
うん
うん、盛り上がらないよね、これね。ちょっと困っちゃうんじゃないかろうか。
いやいや、それ地元は盛り上がるでしょ
う。もうね、地元はすごいみたいよ、やっぱり。もう、見に行けないって言ってたもんね。チケットが本当完売しちゃってて。すごいね。大体あれですよ、我々の頃は、まあ、広島の今の球場が、この間も話しましたけど、まあ、駅前に、今移動しましたけれども。昔はもっとそごうの隣で、いわゆるコンサートの会場のあの辺にあったわけですから、原爆ドームの近くのね。
はいはいはい。
あんなに立地のいいところで1万人ぐらいしか入んなかったんですからね、3万人。まあ、これ前回も言ったよね。で、最近はでもそれが3万人当たり前のように入るような。
へぇ、
人気になってよかったね、みたいな感じですよ。
まあやっぱ勝たないとダメなんですね。
そうなんだね。うん、
ね。
やっぱ強くないと面白くないんですよ。
うん、まあ、
そりゃそうだよなと思いますけどね、
うん。
なんか勝っても負けてももうしょうがないんだみたいな感じで、いう心持ちではいかんのだということですよ。
うん、なるほどね。
で、だってカープが初優勝した時とかさ、その、1975年ですよ。もう今から何十年、40年ぐらい前か。
うん、
とかはもうさ、その、優勝パレードをやった時に、みんな遺影を持って行ったっていうね。おじいちゃん、カープが、みたいな。
そういうこと。
そうそうそう。もうなんか、広島の人たちにとってはもうちょっと、その自分たちのアイデンティティと同一化されてるので、
うん、
なんかもう、その、野球を応援するとかじゃないんですよ、もう本当に、うん。うちのじいちゃんもそうでしたけれども、もうそのカープが負けた日の翌朝の機嫌の悪いこと。なんかちょっとでもあれですよ。なんかこの朝ごはんを食べてる時に行儀の悪いことしたらすげえ叱られるみたいな。
うん、
ところがカープが勝ってるとすごい機嫌がいいっていうね。
うーん、
あの頃だから、あの頃は強かった
。昔の人はそういう分かりやすい人でも多かったですよね。スポーツの結果で、その、感情が左右されるみたいなね。
ね。
なんでしょうね。あれが本当に、もう見たいって分からないんですけどね、俺なんかには。
かしいな。
ねえ、いや、そんなもん、別に自分のことじゃねえし。それで機嫌がこう、なんかね、変わられるって本当は旗迷惑の話ですよ。
まあね。なんか、だからそのぐらい自由だったんだね、多分ね。お父さんっていうのは。お父さん。
娯楽がそういうもんしか、まあまあね、今と違って限られてる時代でしょうしね。ね、うん、
そうだよね。
うん、
あ、そう、まあそうだよね。そんなに娯楽ないよね。なんか、じいちゃんなんか、そのテレビで、ガーッとテレビとの野球中継を見ながら、ラジオで野球中継聞いてたからね。なんか、もうわけわからんのですよ。もうどっちも。
その時間差を楽しんでるんですか？
いや、あの、テレビはほら、昔だと巨人戦しかやんなかったから。
ああ、そういうことですね。
で、あの、広島の試合はラジオでやってるんですよ。
はいはいはいはい。
だから、テレビで巨人戦を見て、巨人負けろっつって、あの、ラジオの広島戦を聞きながら、広島勝てって言ってる。
すごいですね、ザッピングが。
ザッピングね、この、聖徳太子的な感じですよ。両方インできるみたいなね。
まあでも、スポーツが好きな人でも、なんか、大変ですね、そういう、勝ち負けで一喜一憂する日々っていうのがね。
ね。
でも、大変ですよ、感情の、その、持っていき方みたいなのがね。
なあ、そういうので、こう、感情、こう、なんか一喜一憂するっていうのはいいことなのかね。
まあ、ストレス。
ストレス発散。
まあね、負けまくると溜まるんでしょうけど。
ああ、そうなのよね。だからもう、俺ら負け慣れてるから、こう、なんか、負けることがむしろ、その、喜びみたいな。そうか、
ようやく。負けることが喜び。
いや、意味わかんない。ようやく負けてくれたわ、みたいなね。最近勝ちすぎてちょっと怖いんだよ、っていう。ダメな感じなんですよね。何の広がりもなかった。こんばんは、馬乗りラジオです。私馬乗りです。そしてお相手はいつもの、
はい、宇田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますが、
まあスポーツの話はね、あまりを、俺もよくわからない
んですいませんね。以前ワールドカップの話をした時もね、なんかね、すごいあれですよね、メッシの話とかなんかすごいふわーっとした話をしたような思いが
ある。ワールドカップもそろそろなんですか？まだですか？
ワールドカップはね、あと2年後かな？
うん。
4年ごとなんですよね。
はいはいはい。
で、2014年にやったから、
2010。オリンピックってサッカーってありましたっけ？
ありますありますあります。で、あの、オリンピックは23歳以下の日本代表が出るんですよ。で、オーバーエイ
ジ、ね、年齢の縛りがあるんですか？
なんか確かこれは、あの、全世界でそうだったと思う。その、いわゆる完全にもうプロも含めて誰が出てもいいっていう風にはなってなかったんじゃないかな、サッカーは。ただ、オーバーエイジっつって、3人だっけは、何歳でも構わないみたいな。で、だから3人なんかその、いわゆるもう日本代表にも入ってるような選手たちが入ったりしてるということなんですけれどもね。そういえばオリンピックあるね。
今年ですよね、確か。違いましたっけ？
いや、今年ですよ。
今年ですよね。
リオオリンピックですよ。
ねえ。
いつからなんだろう？そろそろだよね。
まあ、たぶん8月じゃないですか。暑い頃でしょう、そらこう。
なんかね、暑い頃ですよね。
ねえ。
その4年後、東京ですね。
ねえ。どうするんですか、都知事。白紙になるんですかね。
誰か
都知事次第によっては。
いや、誰か白紙にするって言ってんの？
いや、わかんないですけど。
多分誰も白紙にするとは言ってないんじゃないかな。
いやあまりにもだってコンパクトなって言ってる割にはすごいお金がって感じじゃないですか。
もうね、
その辺をもう一回コンパクトにみたいなこと言う人はいないですかね。
いやいない、いるのかな。もうね、ヤバさしか感じない正直あの国立競技場とか 潰すはいい、潰したらいいけど、あの新しいやつ建てんのみたいな感じだもんね、今ね。
ねえ。
うん、いやー、大変、なんか、こっからまた4年で、すげえいろんなもん作んのかな。
ねえ、その間に何回都知事が変わるかですけどね。
ほんまですよ、ほんまですよ。いやー。
もう一回ぐらいありますよ。
もう一回ぐらいあるのかな。うわ。だってあれでしょ、もし小池さんだったら冒頭で解散しちゃうんでしょ。
ね、どういう手段でやれるのか分かんないですけどね。分
かんないですけどね。すごいよね、もうね。意味が分かんないよな。
うん。多分なんか、いやー、大阪も大概ですけど、東京もなかなか面白いですね。
面白いですね。ごめん、ちょっとね、トイレ行ってきていい？繋いどいて。は
い、いえ、嘘。すごいな。結構長いことこれやってますけど、トイレで抜けられるっていうのは初めてじゃないかな。まあまあね、暑いですけれどもね、7月の、今17日ですけれどもね、まあ、なんでしょうね。アニマドールが大変らしくて、そういう情報が、ツイッターを見てると、こう、飛び込んできましたけれども。いやー、大変ですよね。つい、だから、8月ぐらいに、来月か、ついにアニマドールが、東京でワンマンをやるという風な話があったんですけれども、どうもなんかすごいごたごたが、強烈なごたごたがあったらしくて、メンバーが3人辞めるのかな、なんか辞めるで辞めないだみたいな話。
アニマドールの話、あれはオリンピックの話から、あれ都知事の話からアニマドールの話に行ったの
ね。せっかくアニマドールがこう、勢い、まあ、去年かな、今年かな、なんか見て、で、東京にも行くと名古屋、もう名古屋終わったのかな、なんかそういう東名阪ツアーやるみたいなこと言っててね。
うん。
うん、
なんか、そしたらね、脱退みたいなさ。
ねえ。
いろいろあるよね。
いやー、アイドルはもうね、たくさんですよ、本当に。そんなことばっかりですから。
ねえ。
本当に。
本当にね。うん、まあ、そういうね、いろいろこう、アイドルの、こう、喜怒哀楽というのが、なんかこう、栄枯盛衰というのか、
うん、
なんというのか、いろいろなものを、こう、我々に、こう、勉強させてくれてた、あの事務所があったじゃないですか。
うん。ありましたね。
ハレンチパンチだとかですね。
ありましたね。
アイラミツキさんですとか、
うん、
サオリアットデスティニーさんだとか、
うん、
なんかこう、どれもこれもこう、早すぎたのか、どうだったのか分からず、こう、消えていった、ね。やっぱり事務所だなって与田さんの名言をですね、を残したあの日々ですが。うん、
まあ、ね、ハレパンはでもだから、本当にかつてはね、Perfumeを読んでライブをやるとかいうようなことをしてたグループでね。
ね、どっちかっていうと、そうですよね。向こうの方が上だったんですよね。
そうですね。まあ、ちょうど10年ぐらい
前ですかね。
もう経ちますよね、おそらくね。
2005年、6年ぐらい、ね。うん。
だからまだまだ全然その、アイドル戦国時代とかそういうような触れ込みがね、こう、わーっとなるような全然その前ですよ。それこそ Perfume のポリリズム以前とかいう話ですからね。
そうですよね。
うん。そういったところで、まあ ABEX もそう、なんかこう、いろいろとアイドルをこう作ってはあまりパッとせずみたいなようなこともありながら、そんな中で出てきたのがこう、Perfumeだったり、ハレンチパンチだったりみたいなのがこうおよそ10年ぐらい前にありましたけれども、
うん、
でね、片山、まあ、パフュームああいう形で
こう、ぐっとね、
行きましたけれど。
行きましたけれど。
うん、まあ、そんな中、ハレパンはね、こう。
いろいろこう、路線変更というんですかね。
まあ、うまいことこう、乗れなかった。
そうですね。
時代に乗れなかったみたいなのがね。
ね、
うん。Perfume と共にうまいことこう、いければよかったんでしょうけれども。
ね。
なかなかこう、謎の迷走感がありましたけれども。
迷走感ありましたけどね。
で、まあ、ついに解散みたいな形で終わってね。
うん。
うん、もうしばらくこう、皆さん存在を忘れていたでしょうけれども。
ね。
うん、
まさか。
そんなハレンチパンチの、小笠原智美さんがね、こう最近、プロデューサーとして、帰ってきたと。
この、うん、このアイドル界隈に戻ってきたと。いうことなんですよね。
これはなかなかのトピックですけれどもね。
でかいですよね。
うん、
まあ、キュイーンズですか。
はいはい、
というそのアイドルグループがいまして、
はい、
それはキュイーンズをプロデュースするという形で、小笠原 P ということで、
うん、
小笠原さんがですね戻ってきたわけですけれども、
うん、
このね、
今までこう全然こう存在 どこで何をしているのかみたいなことが本当にこう消息が全く分からずな人で、あのまあ、ハレンチパンチは3人いまして、で、1人ギターの子がね、いたんですけれども、
はいはいはい、
彼女は彼女で、いろいろ、今現在も活動はしてるんですよ。
ね、
ちょいちょい、まあ、そういうのは、情報として、まあ、見たりはしてましたけれども、そんな中で、その中心人物の小笠原智美だけが、完全に、まあ、もう本当に足を洗って、もう一般人になってるんだろうなみたいな感じではありましたけれども、突然だから前触れもなく急にこうプロデューサーとして、帰ってきたっていう情報が来たのはなかなかこうびっくりはしましたけどもね。
ね、すごいですよね。
うん、
でしかもそのねキュイーンズをプロデュースし、そしてそのハレンチパンチの曲をカバーすすると、キュイーンズが、
うん。
いうことになりましてですね。
うん、
過去の名曲ですよね。メガホンだとか、
うん、
あの辺が出てくるわけですけれども。
うん、
そして、もしこれが、売れたらというんですかね。
1808枚でしたっけ
?1808 枚でしたっけ以上売れたら、ハレパンが再結成すると。出たなーっていうね。
ねえ。
これなかなかすごいですね、これはね。
再結成ね。
ねえ。
いやー、これはなかなかいいですよ。
いいですよ。
まあ、メジャーデビューというか、まあ、メジャーデビューというのが、まあ、デビューしてからおそらくもう10年経ってますからね。
ね
だから、ハレパン名義、ハレンチパンチ名義として本当に10年ぶりになるんじゃないかなっていうところなんで。
ね、今まさしくですね、その、7月9日から8月下旬までの集計期間なんですが、
うん、
その、今のキュイーンズ急上昇というミニアルバムですか、全曲、はいはい。これはもうすべてあれですよ、ハレンチパンチのカバーですよ、急上昇、うん、ジャンプ、メガホン、ボンバーガール、ボンバーガールとかでね、高橋名人からなんかね、
うん、
と絡んだとか昔ありましたね。
昔、だからその、デートピアっていうのはまあそのハレンチパンチにおいてもそうですけど、妙な仕事でのタイアップみたいなのが結構ね。
ね、結構ね。
変なとこでの露出とか、そういう仕事の取ってき方が結構面白かったりはしたんですけれども
ね。そうそう。
うん、
そんな、で、そう、白線、でもね、そう、白線スタートラインあたりはあれですよ、キッズ王で、まあこれ新キッズ王ですけれども、
うん、
エンディングだったりとかね、
うん、
結構その、いわゆるテレビドラマの、テーマになったりとか、
うん、
考えてみれば結構すごいあれだったんですよな。
だから当時のその仕事の取り方とかそういう露出の部分においての仕事の仕方は、まあ、なかなかなもんではあったと思うんです
よ。そう。
うん。
でもまあなんか知んないんだけど、そこからなんかニューレイブとか行き出しちゃってみたいなね。こう、パフュームさんがこう、安高のあれでこう、テクノ歌謡みたいなのが受けちゃったりしたら、それにこう、触発されたのか、こう、なんか、一気にニューレイブ路線みたいなね、ことになっちゃったりして、で、80星パンみたいな、晴れパンみたいなさ。
だからそのニューレイブの前にそのハレパンという 80PA のハレパンという名義の時代があって、そこではそのロックをやると。
ああ、ロックをやるってありましたね。
まずそのロック宣言みたいなのがあったわけですよ、
はいはい、バーンとかにレビューが
出て一時期その、ね、バックバンドをつけて、
はいはいはい、
サポートのメンバーを入れて、5人体制ぐらいなのかな、
うん、
ドラムとかギター入れてみたいな。
ね。
うん。
いや。
だから、いろいろやってるんですよね。
ね、いろいろやってるんですよね。
うん。だから、どのハレパンが好きだっていうのは、まあ人によって違うんでしょうけどもね。まあでもバンド編成の頃のまでのアルバムとかまあ割といい曲があるなと思ってはいるんですけれどもね。ちょうどあのアルバムは全曲タイアップとかね。
あ、そう、うん、ゲームのなんとかだとかいろいろ、だからそういう風にすごいあれだったんだよね。仕掛け方はやっぱすごいね、ハレパンはみたいな感じはあったんだよね当時、でまあそれで、結構こう、ふわっと、そんなに大々的にではないですけど、少し。
だからその時と同じくして、だから、ハレパンじゃないよ、パフュームがポリリズムで当たって、で、それ以降、その、サウンドっていうのが、カチッと決まって、で、安高がね、ああいった形で、こう、まあ、カプセル自体もこう注目されて、ああいう、まあ、エレクトロのサウンドっていうものが、こう、アイドルだけじゃなくて、こう、広く、こう、J-POP にもね、波及するようになってきた時期じゃないですか。
はいはい。
それに、こう、触発というのか、デートピアって何だっつうと、一言で言うと、木を見るに瓶なところなんで。
はいはいはい。なんかちょっと、
まあね、そういう路線で、っていうことで、こう、いろいろとこう試行錯誤して、で、やったのがそのニューレイブ路線だとか、まあちょうどその、くしくもその、カプセルのアルバムと結構ジャケットが似てるみたいな、
ね。ああ、あったね。あったね。
そういう感じで、まあ、面白い亀甲の仕方の話ではあったんですけれどもね。
まあ、だけどね、そういうのが。
その、だから、なんでしょうね、取り入れ方というか、エッジの効いた感じのはそのアイラ・ミツキの方に受け継がれて、彼女が よりその進化させてやっていった部分ではあるんですけれどもね。
はいはいはい、そうですね、
まあだからね、デートピアはよく本当にその早すぎたということがとね、言われますけれども、本当にまあ大概のことはデートピアが手をつけていたみたいなことはね、あるんで、ね、まあ、そういう意味ではこう形にならないことが本当にね多かったのが不憫だなっていうのはありますけれども ね、うん、
いやーすごいね。でもね、ここに来てね、2016年にまさかね、
そうですね、
ほんで与田さんがそれツイッターしたら、小笠原 P からレスが来たっていうねすごいな。まあなんかそんなにね、あれですけど、まあどちらかというと定型文にちょっとこうカタカタっとしたような感じの、あれですけども。いやーすごい、すごい。うわー、2016年、なんかほんと10年前に一気に戻されたような。一瞬ね。
まあ 10年前ですよ。だから、ちょうどその、ハレパンが出てきて、で、パフュームも注目を浴びつつ、みたいな感じの時、まあ、自分のブログとか、こう、10年ぐらいの見返してみたら、その、パフュームより俺はハレパンのボーカルが好きだ、みたいなのこうやって書いてる。ああ確かに俺、小笠原智美の声はすごい好きだったなっていうのはあるんですよね。
なるほどね。
あんで、本当にうまいじゃないですか、歌が。
はいはいはい。
本当にその、アレンジパンチっていうぐらい、その、うん、本当にパンチがある、ボーカルに本当に力があって、だから歌唱力という点においては、俺はだから、パフュームよりは、ハレパンの方がすごく歌としては好きだみたいな気持ちは確かにあったんですよ。
なるほど。
うん。だからハレパンのイベントは大阪であった時はちょいちょいは行ってたんですよね。
うん。
うん。
まあそうですよね。
その、ジャンプ会とかね。
ああ。
メガホン会とかよくわからない、ね、リリースイベントがあったんですけれども。
なんか俺もへーって。へーって聞いてた覚えがありますよ。
ジャンプ書いてないやつって別にジャンプするだけなんですけどね、曲の合間で。
そうですよね。
うん、いや、本当にだから、歌うまかったんですよね、彼女。
うん、
だから、まあ、引退というか、まあ、解散というような形で、出てこなくなったのがちょっともったいないなと思ってたんですけれども。
いや、まあ、ここでね、もう一回。
だから再結成っていうような形でね、彼女の
出てきたりするとね、
もう一回、10年目にして、もう一回聴けれるチャンスがあるんだったら、うん、ぜひ行きたいなと思いますけどもね。
おぉ、素晴らしい。
ちょうど10年ぐらい前は、俺もそんなにアイドルに、なんかこう熱心だったわけでもなく、まあ、どちらかというとまだこう冷めた感じの方が強い部分もあったんですけれども、
うん
うん、まあでもね、今だったらやっぱり積極的にちょっとハレパンもう一回きちんと見たいなっていうのがね、うん、ありますね。
そうね、
うん、
すごいですね。まあ。
いや、パリスさんがね、
スーパーリ
スナークラブのパリスさんが、
はい。
久々にハレパンに言及してて、
ほうほうほう、
本当にその5年遅かったら、本当にその、それこそ、なんかもうちょっとこう、時代が変わってたかも、みたいな。
う
ん、確かに本当に、うん、なんか時代に乗れなかったみたいな不憫さだけがね、うん、そのハレパンだけに限らずデートピアの人たちみたいなのはなんかあるので ね、うん、生まれる時代が違ってたら多分景色も変わってたんだろうなこの子たちみたいなのが、ね、本当に西武ドームをこうねメガホンで赤いメガホンで埋め尽くすような時がもしかしたらあったのかもみたいなのがね。
なるほどね。
うん、
いやー面白い、面白い。
そんな小笠原さんももう31歳らしいですからね。
ね。
マジかよって。
すごい。
あの10年前でじゃあ二十歳超えてたんだなっていうね。
そうなんだよね。だ、うんうん、まあそういう事情が、まあ当時は分からなかったけど、彼女たちにはあったんだよね。
だからパフュームよりかは全然その年上で、4、5歳年上なんですよね、当時で。
そうそうそうそうそうそ
う。
うん、だからこその、なんか行き急ぐようなですね、
うん、
まあこう、もうどんどん路線変更も早くって、っていうのはまあもう時間がないと。というか、まあもうアイドルでもないじゃんみたいなね。
まあね、
そういう感じだったんだなっていうのがさ、うん、だからまあ自然と大空さんがちょっとそこの路線からは外れていっちゃったんですわな、
うんうん、まあでも20歳21にでネコニアンダンスとかやってたんだなって思うとなかなかこうグッとくるものがありますけどね
グッとくるものがねまあ頑張ってたのよ
ね、
ね、
うん、
でもまあね、こうやって、P というか、プロデューサーということで。
いや、本当に、ハレパンの曲はいい曲が、本当に残ってるので、だから、今のアイドルの人たちも、中学生ぐらいで、こう、今ね、活動してるようなアイドルの人たちって、結構、ちょっと前にアイドルの曲をカバーしたりするじゃないですか。
はいはいはい。
だから、その中で、アレパンみたいな曲もこうね、拾って歌っていただけるような時代になるといいなと思うんですけどもね。
ね。いやー。俺、でも、まだ、そもそもこのクイーンズのアレパンカバーっていうのとかも聞いてないんだけどさ、もう完コピなわけ。
若干アレンジは加えてるっぽいっすよ。
ああ、なるほどね。
うん、小笠原 P が言うには。
はいはい。とはいえ、まあ、基本はそんなにさ、時代に寄り添った感じでもないからね、もうオーソドックスな、それこそメガホンなんていうのは別に今聞いても、もうなんか新しいとか古いとかないからね。まあ確かにあれだよね。まあミクスチャーで突然ラップになるわっていうところあんだけど、それむしろ目新しさもなくて今そんなんばっかりだもんねっていう感じだもんね、もうね。
だから、ね、そういう風に途中でラップがみたいなことって、もう今別に全然ね。ね、
別にね。
うん。
そうなって
もういろいろなことをね、そのジャンル的な意味でいろいろなことやるのは別にその独立すべきことでももうない時代ですから ね、うん、そういう意味においてはその当時あれもあの形式もまあ早かった部分もありますよね。
ね、
うん、
いやまあそういう意味ではついにね、なんていうのか来たね。これってさ、キュイーンズってさ、デートピアなの
ですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
すげえな、デートピアも。
だから、小笠原さんが古巣に戻ったのか、それともずっと実はいたのか、そういうのがよくわかんないですけど ね。
結構あれですよ、デートピアって言えば、なんか、一時期コンビばっかり出してる。
はいはいはい。
あの、なんかものすごい。
先歌みたいなわけだからね。そうそうそう。コンビとかね。
タイトルだけ、タイトル落ちみたいな感じの。
うん。
でもあれ結構売れたらしいからね。
ああいうのドンキで売ってたら売れるんでしょ
う。そうなんでしょう。まあ、なんていうんですか、地方のヤンキーの方にはものすごい、刺さったんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、だから、その、バーリスさんも書いてましたけど、その、戦国時代って最近もうほぼ聞かなくなったじゃないですか。
そうですね。
割とそういうのがこう、一段落したというか、
うん、
その、だから、そういうふうに盛り上がってる時に帰ってくるんじゃなくて、こうなんか落ち着いたこの段階で帰ってくるっていうのは非常にこう、アレパンらしいってみたいなの、まあ、確かにそうだよなって、なんかこう、時期をこう見誤るみたいな。
時期を逸してる頃にイエーイってくるっていう感じで。
その辺も含めてこう、らしいなみたいなのは、うん、確かになっていうのがね。
完コピすぎるよね。
まだやっぱ時代読めないんだみたいな
10年経ってもね、そこはね、いや、まあ、
いやもうだってハレパン知らない世代の方が多いでしょ。もう
多いでしょう。
ハレパンを知らない子供たちがいるわけですよ
大人になってすごいわ。
いや本当にパフュームの成功の陰にハレパンありですよ。
おお、出た。そんな話にも、そんな話、そうですか。はい。なんか、本当にね。
あれ、パフュームとね、ネギっ子が、わーってね、言いますけど、いやいや、パフュームとハレパンっすよ。
いや、なんか、馬乗りでもさ、なんかさ、パフュームがすごく、こう、もう今や、すごいね、武道館とかもね、とかなんか言った後に、ハレンチパンチはね、ハレパンさん、なんか、強制送還させられたのと強制送還って何なのっていうとかさ、 なんか。
ねえ。
うん、あの、リンキンのマイクみたいなインダストリアルな感じっていう小芝居をこうポカーンとしながら、なんかここまでやらないといけないの彼女たちはっていう。ロック路線い無理なんじゃないのみたいなね。
あの、YouTube の動画での、その小笠原さんのプロデューサー的な振る舞い方、
ああ、はいはい、
あれがだから現実のものとなるわけですよ。
面白い。
数年経て。
面白い。
あの茶番が。
あの茶番が。なんか大空さんがなんか何とかでフェンダーがどうとかだったみたいな。もうあの茶番が。
あれをついにね。いや、だから、まあ、ねえ。
ねえ。
30過ぎて、もう一回ボーカリストとして歌う小笠原智美は、いや、これは見たいですよ。
うん。
うん。
いや、俺はこの、その表裏も、やっぱりラップの子ですよ、ラップの子が。
彼女戻ってくんのかな、どうなんですかね。
だから、だってオリジナルメンバーでやるって書いてあるじゃない、これ。
うん。
1808枚。
まあまあ、まあ、それは引っ張り出されるんですけどもね。
ね
え。うん。
うん、大空さん出んのかね、ざわざわ。
まあ、大空さんも出るでしょう。
まあなあ。すげえ。
まあ、あれパン、ね、うまいこといけば今年中に見られるかもということなんでね。
うん。
うん、
まあ、今年下半期の、あれですか、
うん、
一つの目標ですか、これは。
そうですね、これに関して本当に、たとえ桜だ TPD だってこう現場がかぶったとしても、まあ晴れパンを優先的にね、
ほう
ほう、いや、そう、一回こっきりですからね。
まあね、
うん、
レア度は高いですよな。
そうですよ、もう亡霊ばっかりが集まるライブですよ。
すごいですよね、もう
業の深い。
本当にあれですよ、なんかね、あれ、なんか本当にあれね、デートピアという名の亡霊がっていうような感じだね、
うん。
すごいよね、本当に。
いやー、俺、晴れパン好きやったなぁ。いや、曲はマジで良かったですからね。
うん、いや、俺も最近、あの、あれですよ、ディスコベイビーはたまに聴きますよ。い
や、その時代のやつよりも普通の
晴れパン、いや、まあ普通のもいいんだけど、うん、なんかね、あれはあれでね、
まあまあ今聞いたら、まあ割とおとなしめにはね、
ね、
聞こえますけど、
ね、なんかね、なんかいいというのか、あのボーナストラックが一番いいんですけどね、もうね、こう、そう、こういうのもあるんだなっていう、
うん、
この感じ。
あればなぁ。そうよ、ゴールデンアイドルポップス大賞に入れてたな
ぁ。何年？
あの、パリスさんの。
ああ、うん、パリスさんのね。
まあ、今はね、アイドル楽曲大賞とか全然有名ですけども、そういう、
そうですね、
全然前のね、完全にパリスさん個人でやってた。
やってたやつね。
ハロプロ以外のっていう、ハロプロ以外のアイドルポップスを投票するみたいなことをね、
ね、
昔はやってる遊びがありましたけれども、ね、すんごい偏るあのアイドルポップス大賞だったんですけども、
ね、はいはい、
うん、
昔は そこが一大勢力だったんだね。
パラダイス55が1位とかなってたんちゃうわ。誰も知らねえみたいな。
すごいやばい。
いや、俺そんなになんか投票してたな
ぁ、ね、
懐かしいな
ぁ。いやぁ、みんなね、
うん、まあその辺の時代がだからもう10年一昔前ですからね。
ね、
うん、
ああ、本当だ、ゴールデンアイドルポップス大賞2006に加用愛子、ハレンジパンチ、シスター Q、 ジョンリー、玉木氏、おバフィム入れてね、ユンナ、ウエットアーヤ、MI のギブミーアップ、これ誰だったっけ、誰だったっけ、
懐かしいな、
松原静香とか、うわ、
懐かしいな、かよあいこって、
かよあいこ、
どこ行ったんやろ、あ、なんかでも歌詞やってんねんな、そういや、
やってんだったっけ、
うん、なんか、路上でたまにやってるらしいですけど、
ね。すげえ。根性ある。
うんみんな頑張ってる人はなんか、こう頑張ってるんですよね。
頑張ってるんですね。偉いわ。ここで、まあ、今僕は自然体っていうサイトを見てるんですけど、自然体の2007年1月4日の投稿を読んでるんですけれどもね、そこに、ハレパンとパフュームで仲良くシーンを牽引してほしいよねって言うって書いてある、この、なんていうのかな、ヨダさんのブレなさに、ちょっと、やっぱすごいね、ヨダさんは。ほんとすごいと思う。ブレないもんね。なんなのかね。一郎並みだよね、このブレなさは。
いやー、本当にそういう勢いというのか、なんかその、花がある二つのグループだったように思うんでね。
はいはいはい。
途中までは。だから、かたやパフュームはすごく曲は面白いし、で、かたやハレパンはすごくボーカルに力があるしっていう、
そう、
それぞれにいいところがあるグループだなと思って見てたん で、この二つが本当にシーンを牽引するぐらいになってたらいいなと思ってたら、まあ、パフュームだけがドーンといったっていう感じな時代の結果ですけれども。
うん。
そんなこと言ってましたか。
うん、そんなこと言ってましたよ。でさ、コメント欄にさ、その、タクタクさんっていう方がね、この、あれですよ、2007年1月4日のその、ブログの記事のコメントにですよ。私も、パフュームとハレパンを押す一人で、ツーマンも見に行ったのですが、ハレパンのアルバムは本当に良いです、キスよね、とかって書いて。なんでこうまで自分の心に刺さるのかと思い、制作人のクレジットを紐解いていったら、相内里奈のヒット曲などを手掛けていたテルカドさんのプロデュースなんですね、みたいな。これ、テルカドが書いたんじゃないかなと思って。今になって思うと、これ、デートピアのやつが書いたんじゃないのかな、これ、みたいな。
すげえ、仕込みじゃねえか。
仕込みじゃねえかっていうね。テルカドさんのプロデュースだったんですね、みたいな。
絶対テルカドだ。
これはテルカドでしょ、これ。
ひでえ次元だな。
ね
え。
相内里奈フルジャンプイコールハレンチパンチ急上昇ジャンプという分かる人には分かる遊びを仕掛けているところも良いですね。絶対
テルカドだ。
絶対テルカドでしょ、これ。このね、このヨダさんがね、それに対してね、こんにちは。それは本当分からない人には分からない仕掛けですよね。っていう、この、ものすごい温度の低いリアクション返してるんですけど。テルカドだろうって書いて
ある。うざがらみのコメントだなと思ったんじゃないですかね。
そうです。それです。その感じのコメントですね。なんかね、ヨダさんのちょっと心を閉ざしかけ。
面白いな
ぁ。バレンチパンチ面白い、やっぱり。
日記書いておいてよかったなぁ、
うん。これはね、今ね、本当に。長くやってるとね、こういうことがあんだね。
やっぱ記録としてこういうふうに残っておくってのはやっぱり良いですね。
良いですね。本当に。馬乗りラジオは検索性というものが全くないので。
あ、音声メディアは確かにちょっとね。
ね、言いっぱなしなので、うん、とはいえハレンチパンチの話ってどこでしたっけ、何回だっけみたいな、全然わかんないんですけども、ね、
うん。
まあでも2007年の頭とかぐらいは、多分、私がパフューム言うて、ヨダさんがハレパン言うてる回が多数もありますよ、何回かね。えらいことですわ、ほんと。
ねえ、
うん。
そうか、10年な。まあまあ、でも元気で、そうやって、まあ、プロデューサーとして、まあ、買って出るぐらいにね、まで、こう、戻っていただけるというのは、まあまあありがたいですよ。
まあそうですよね。結局、ほら、やっぱしんどい世界なのでね。
いや、本当そうですよね。
その、もう引退しちゃったりとか解散しちゃったりしたら、もう二度ともう戻ってくるもんか、みたいなさ。まあ、その間一生懸命さ、まあファンのためにというか、まあいろいろあるんだけども、結局ファンを楽しませようとして一生懸命頑張ってきたのに、こう夢破れてもう嫌だってこう心を閉ざされるとは、やっぱファンとしてはね、ちょっと寂しいというか残念なとこもあるのでね、
うん、
まあこうやって戻ってきたよみたいに勢い、あの勢いで言ってくれたら、それはまあ正直嬉しいですよね。
ねえ、本当にライブ、ね、実現して、 メガホンとか打たれたらなんかこれ泣いてしまいそうな気がしますけどね。
メガホン持っていくしかないですよね。まあ、
ね本当にね。
あの、夢をのとこで振り回すんですよね。
そうそうそう。
サビで振るんで、サビで。
ああ、いいんすよ。ほんとね、あればいい曲多いんですよ。恋は課外授業とかっていう曲ね、すごい好きだよね。
ああ。
いいんすよ。もうね、やっぱもうね、晴れパン再評価の、ね、波が来たら面白いんですけどもね。
ね。来るかな
来ないな
来ないな来ないな
もう。
ハレパンリバイバルっていうね。うん、
ねえ。
リバイバル史上、こう、最もこじんまりとしたリバイバルが。
うん、
まあでもね、キウィンズこれで、ちょっと。おー、まあな。あと200枚ぐらい足りないんですって言ったら、俺も買うよ、じゃあ。買いに行ってくるよ、俺も。8月下旬ぐらいに。
1800枚売れんのかな。まあ、オタクが、ねえ、力合わせばなんてことない数字ですけど、ハレパンのお宅は今どれだけ残ってるかって話ですからね。
本当ですよ。これはね、もういないよ。
もういないですよ。もう完全に死に絶えてますよ。
ねえ。
もう英霊になってますからね。
もう皆さんね、もう実体がないですからね。がない失礼な。
リアルで死んでる人がいるかもわかんないですからね。
もちろんですよ。
もう10年も経つとね。
10年ですから、いろいろありますから、もうそんなもん。
ねえ、うん。いやー、だから、その、キュインズのオタクもどんだけいるかもわかんないですし。
ねえ。
だから、なかなかのハードルじゃないですかね。
ああ、まあそういう意味で言えば、1808枚ってすごい、絶妙なラインかもしれない、
ね。絶妙に難しいラインですよ。
ねえ。
やった。これは、ね、180とかやったら全然あれですけども。まあ、
もう全然ね。
ねえ、桁がちょっと1800ってなるとなかなかリアルに厳しい、難しい数字で。
ねえ。はぁ、あ。
いやー、ねえ。
ねえ。
なんか懐かしいな。そういや好きだったなとかいろいろ思い出しましたわ。
でも実際はあれだよね。だから3年4年ぐらいなんだよね。活動期間とか、
ね、そうですね。長くはないです
よ。長くはないんだよね。
長くはないですね。
なんか本当にあれだよね。駆け抜けたんだよね。本当に。まっすぐ行って、ぐにゃぐにゃ曲がって、最後はどっかに行ってしまったっていう感じの。
だから本当にそのポリリズム以降というムーブメントに翻弄された第一号ですからね。
本当だね。
うん。
いやー、お前、こう、パフュームの功罪というのもいろいろ大きなものがあるんだね。
いや、本当にね。ねセリック・パフュームが全然悪い
わけじゃない。悪いわけじゃないんだけど、そうそうそう。別にね、パフュームのせいではないんですけれども。
ないんですけれども、まあ、そういう形でね、右往左往してしまった、人たち、まあ、人たちというか、まあ、事務所がね。
ね。
まあ、だから、こう、なんでもそうですけど、信念を持って貫いてとりあえずしばらくはやり続けるっていうのが一番成功法というかもうそれしかないよなっていうのがもうここずっとアイドルとかを見てきて思うのはもうそればっかりですけどもね、
うん、まあ結局そのあれですよね、ネギっ子もさ、
うん、
まあそれですわ
結局ネギっ子もずっとやり続けてることで今が獲得できた部分ですからね。
うん、だからまあ難しいですよ。そのアイドルっていうのはもう本当10代の一時期にしかできないものだから、うん、ガーッとやってダメだったらパッとやめてみたいな、
ねうん。
そういう風なこう感覚がまだ当時ありましたからね。2000年代前半とかまあコロコロはね。
うん、
でまあそれをだんだんまあネギっ子やバフュームとかがもう そういうことではないみたいな感じでこう引き伸ばしたわけですけれどもね、
うん、ただあれをモデルケースとして頑張るのもやっぱりハードル高いですからね。
まあ結局はさ本当にあのネギっ子みたいに地方もう新潟からほぼ出ないような形でかその活動の運営費的なものもそんなに、抑えてコツコツやっていくか、まあもうそのね、本当にパフュームみたいに、大資本のところにしっかりと支えられていくかですよね。中小で下手にあのモデルをやろうとするともうそれは無理ですわな。
うん、10年頑張ってる人もいて10年やればああなれるんだよみたいなことっていうのは本当に そんなこと言われてもって感じですからね。
本当だよね。
うん、あれをやっぱ目標にするのはやっぱちょっと違いますし、とはいえでもやっぱりやり続ける人にしかこう女神は微笑まないというか、ないという
か
ね、
ね、いや、うん、まあだからそういうふうに我々もいっぱい見てきたわけじゃない、この10年ぐらいそのアイドルさんとかいろんな人たちを、うん、でハレパンみたいにこうなっていく人たちもいたし、これはみたいなのとかさ、
うん、
あっさりと、あっさりと脱退してたとかさ。まあ、さっきの有馬ドールの話もあれですけれども。まあね。何が何でうまくいくのやらって感じですよ、本当にね。
ねえ。まあ、やっぱりだから、まあ、それで本当にいつも思うのは、やっぱり、もう、期間を決めて活動するっていうのが、まあ、なんでしょうね、ダメージ少なく、本人のダメージもそうですし、
うんうんうん、
オタクの側のダメージもそうですし、そういう意味ではやっぱり桜学院的なシステムっていうのは、まあ、一つ の理想的なやり方だよなともやっぱ思いますしね。
まあ、そういうことになりますよね。
うん、
いや
まあね、でも桜学院も、今年度じゃないや、昨年度か、2015年度、うん、まあ、3人卒業してね、
はいはい、
で芸能界も引退するという道になって、ね、で最近あの杉本真理が、
あ、そうそうそうそう、
ね、契約いつの間にか、ツイッター
始め
ましてね、ツイッター始めて、おお、戻ってきたんだ、戻ってきたというか、そのついにそのツイッターを、うん、おーやるんだと思って、見てたらこう、アミューズを辞めたっていう、
ね、そうそう、アミューズとは契約終了したんだよね、あれね。
ねえ、
いやちょっとびっくりだったんですけど、
だからちょうどあの今年、昨年度2015年度の同世代なんですよ、要するに大川さんとか、
ああ、磯本、なるほど、ああそうだね、
だからマリリがいてたらちょうど2015年卒業だったわけですけれども、
へ、
だからあの年代全員いなくなっちゃったんですよね。完全にこう空白世代というか、
はいはいはい、
うん、なってしまったみたいな。
へえ。
ちょっとそれがね、あらっていうところありますけどもね。
本当だね。
全員アミューズを辞めちゃったっていうね。まあまあ、マリリはマリリで、こう、仕事はね、芸能の仕事やる感じですけれども、
うん、
全員ちょっとアミューズから席がっていうのがちょっとね、びっくりは感じですけど。
なんだろうね。なんか、うん、不満でもあったのかな。
あの世代特有の、
あの世代に
あの世代がから見るアミューズのなんか、
なんか
闇が
闇があった、なんかユイマばっかりみたいな、そういうのがあったのかしらとかさ。
ねえ、ちょっとなんかあまりにも4人揃ってみたいなところがあるんだよね。
本当だよね。
うん、
でも別にあれだよね、普通に今杉本やってるもんね。
うん、ね、仕事はあるっぽいんだよね。うん、
はは、すげえな。
ねえ、だから桜学院の卒業生もまあ大体半分以上はまあ今芸能活動してますけど、割と3割4割ぐらいは辞めてるって感じなんで、
ね、なんかそれまではさ、だからあのマリナさん世代ぐらいまではさ、結局まああれでしたけど、あの一人看護婦さんになるということで夢を追うということで、かなりそれがまあイレギュラーな雰囲気だったじゃない、佐藤ひなたとかは、 まあまあのとかあの子たちはみんな普通にまあ残っていくというか、
うんうんうん、
まだこそこでまあアミューズで夢を追うみたいなさ、
うんうん、
女優になるのかまあなんかになるのかあれとして、うん、なんかそれがまあ当たり前というかねそうだと思っていたので、
うん、
でまあその次の代も結局はみんなとりあえず残ってたりはしてるじゃない、うん、
ただまあ初代制度会長がね辞めちゃったりみたいなそういう衝撃が一番強いですからね。
そうさな、
うん、なかなかこうね厳しいものがありますけど、
ね、いろいろあるのねいろいろ
いろいろね、うんうん、
これはね、はあ、
まあねそうだからまあでも10年もねこうあるとまあ、小笠原さんみたいにこうやって帰ってくるケースもあるんでね。ね
本当に。
うん。まだまだ先、何があるかわからないですよ。
これは、でもあれですね。同窓会ビジネスは、これは、絶対どっかが食いつくね。この感じは。
桜学院で、どうですか？
いやいや、全然違う。やっぱり、あの、2000年代、中盤から後半にアイドル辞めた子たちが。
ああ。
帰ってくるみたいな形で劣る。
いやー、まあ、それ仕掛けだとして。
わあ、まあ、だけどさ、その、ま
あね。それぞれにも家庭があったりする人とかもね、いるでしょうから ね, ね。
そもそもでもそうか、わかるかっていうことあるよね、そのね。やっぱりそういう意味で言えば、あれなんだな、ハレパンってすごい、ちょっとあれなんだね、メジャーなんだね。
メジャー感はメジャーですから、ね、
だって、ね、一応ビクターから出てるもんね。
うん、
そうか、そうなんだよな。すげえな。
一時期は ABEX の、そのガールズボックスとかっていう、まあ今で言うアイドルフェスみたいなのところでの、まあほぼメイン扱いとかいう時代もありましたからね。
ありましたね、ありましたね。そうそう。うん、すげえな。
10年ね。
すごい。10年。
年取るわ、そら。
そうよ。年取る。
まだ10年前の俺はなんか、どっか冷めてるとこあったな。
ああ。
もうこうなると思いもしなかったですけどもね。
ねえ。なんか、ああ。なんかすごいあのアイドルファンは優しいっていう風に2007年1月12日に書いてあってこうアイドルファンのノリをこうまだ観察してああこうなんだなアイドルのライブってみたいな
昔の日記掘り下げられると恥ずかしいな
すいませんねすいません、ね、
10年ぐらい前の感情とかを掘り起こされるとめちゃめちゃ恥ずかしいですね。
ねえ
さあそんだけの年月経つとそれはまあねそのいろいろ思うことも変わりますからね。
ね。
その当時は全然そのすごい自分にとっては目新しい体験だったこととかがねもう今は全然こう当たり前としてね受け入れたりもしますけれども。
そう
か。だからまだまだ新鮮な体験だった時代なんでしょうね。
ね。ガールズボックスプレミアムはさ、多分あれだよね、パフュームも出てて。
そうですよ。
で、パフュームがまだ高島屋の頃だったよね。
そうそう、あの衣装着てた時代ですよ。
そう、コンプリートベストで、チョコレートディスコ以前だよね、つまりね。
うん、確か俺だから、木戸くんと見に行きましたよ、あれ。
うわ
ぁ。うん、品川のステラボールでしたっけね、確か。
そうそうそうそうそう。
うん、
もうすごい時だったんだね、本当にね。
うん。うんそう、だから、
時代を目撃した
の
ね。
うん、見られるっつうんで、行った記憶はありますね。
ああ。
ジョ
ンリ良かったのにね、この頃。どうしたんだろうな。
ジョンリ懐かしいですね。
ジョンリね。
あのキーボードの弾き方がね。
そうそうそうそう。
キーボードをこう斜めにかけて。
そうそうそうそう。
なんか弾きやすいんか弾きにくいんかよくわかんないですけれども。
なんか、ちょっとフュージョンっぽかったじゃないですか。
うん。そうだ、あのデビュー曲がすごい良くて。
良かったよね、あれ。
なんか朝倉大輔感もあって。
はいはいはい、はい。
なんか面白い子が出てきたなと思って。で、 2枚目3枚目ぐらいのシングルだからめっちゃ普通だって思んねえなとか思って。
そうなんだよな
そう、いましたね。
でもあれなんだよね、淡々と今でもやってるんですよね。
あ、そうなんすか。そうそう、うん、偉いっすね。やっぱなんか、10年、ちゃんと10年前でそうやってやってた人は、なんか、その、肝が据わってますね。
肝が据わってますね、やっぱりね。偉いですよ。
偉いっすね。
偉いっすよ。
だ
から今、ジョンリーとかもどこなんだろうな。もう、もともと EMI から出てたから、
うん、
まだ今でも EMI なのかな。まあ、そんな感じですよね。
2016年でジョンリーの話してるラジオ。
いや、そうやって一つ一つちょっとね、追っていくっていうのもいいのかもしれない。
いやーね、小笠原さんね、ぜひ知らない人も本当にほとんどだと思いますけれど、非常にあの、ボーカリストとして、すごく才能のある人だったんで、まあ、YouTube であんまり聞けるかどうかわかんないですけどね。
YouTube でメガホンぐらいはあるんじゃね？
あ、メガホンぐらいは PV ありましたかね。ね、
メガホンの PV の、コツは、最初の小芝居は飛ばしていいですから大丈夫です。
いや、あの小芝居ありですよ、ね、お弁当お弁当のあの下りが要ですからね。
わかるんだけど、
二十歳か二十一にであれをやってるんだこの子はと思いながら見るのがいいんです。
セーラー服着てな。確かに確かに、あれは確かに、
うん、
そうだよね。
ねえ、まあ早かったとしか言いようがない。
言いようがない。
ね、
この、うん、ね。もういい。まあでも
大概のことはハーレパンがね、デートピアがすでにやっていたっていうことに基づいた上でのアイドルシーンですからね、今のは。
そういう意味では確かにね、本当に、歴史のテストに出ますよみたいなね、ここは重要ですよっていう、
うん、
ここは押さえておいてくださいよっていうことですよね。
ベビーメタルより全然早くね、こう海外にイギリスへっていうね、そうそう、まあ、未遂に終わりましたけど、
海外志向も早くてですね、本当ね、当時のニューレイブの、人たちにリミックスアルバムとか作ってもらってね、すごかったんです
よ、
ね、
そうそう、だからリミックスとかの、そう、アイラミツキのリミックスとかも、あの人選とか含めて、結構だから当時って本当に面白かったんですよ。
ねえ。
チェリーボーイファンクションにリミックスとかね、いろいろあったりして。
あったね。
いや、だからやってることは面白かったんですけど、それがこう、実を結ばないみたいなね。
そうなんですよね。ことごとく実を結ばなかったんですよね。あの実の結ばなさはすごかったですね。
そう、ことごとくこう形にならないみたいな、なんかね。
ね、だからなんかそういう一部の、人たちがツイッターやらブログとかで、すごいんだ、すごいんだ、すごいんだって言ってて空回りしてるっていう。
うん、
このハレパンの不思議さという。本当不思議な感じでしたよ。うん、当時ね、
ラウドパークとかっていうあれもだから確か、あれですよ、ベビーメタルなんかより以前に、
あ、以前ですよね、
ハレパンが
ね、
まあ、あの別にライブをしたわけじゃないんですけども、なんかの企画で呼ばれて行ったっていうね、
行ったっていうね、すごい、
うん、
ベビーメタルより早い
早い
早い。
まあね、そう、懐かしいですね。なんか懐かしいな。
もう、
いろいろなことが思い出し、出されますけどもね。
本当にね。
い
やー、まだだってこの頃はさ、ゾーンもさ、なんか 構いろいろまだ再結成前ですからね。
全然前ですよ。だからその2006年とか7年っていうのは、要するに2005年の4月にゾーンが解散したんですよ。
はいはい。
でその約1年後ぐらいに、ベースの、マイコという人がいましたけれども、
うん、
彼女を中心に、マリアというガールズバンドを作って、
そうですね、
うん、
つい
でそれでしばらく4、5年をやってたんですよ。
はいはい。
ゾーンの時代よりかは長く活動してたんですけれども、
うん、
もう、そうです。そのマリアすらもね、もう完全に誰も知らないでしょうけれども、ね、アイドルブームとか全く関係のないところで、終わりましたけれどもね。
本当にね。
うん、
いやー。ごめんね、与田さんの、自然体をついついちらっと言って、2007年2月に世界樹の迷宮を買ったっていうエントリーがあって、
うん
うん、そのパーティー組んで全員がゾーンのメンバーってで斉藤君がやっぱここでもゾーンですか我々何にも変わってないですな、本当にな、もう基本的には、
世界中の迷宮生まれももうほぼ10年になりますね。10
年になりますね。あれ楽しかったな。もう一回ああいうのやりたいな。
ねえ。10年はもう早いのかな。どうなんだろう。まあっという間っちゃあっという間でしたけれども。ねえ。
ねえ。あ、そうなんだよな。世界中の迷宮って最新作が8月出るんだよね。実はね。うん、すべてはもう、なんていうのかな。我々システムに踊らされてるんだね。3DS 買おうかな。
そうか、Perfume もね、メジャー10周年とかでしたもんね、もうね。ね、
そうですよ。
うん、
いやーもう、大変っすわ。
いや、続けるって本当にまあ、ね、旗から見てる分じゃなかなかわからない。やっぱり、そら10年やるってのはまあ、無理ですよね、普通ね。
ね。
うん。
無理ですよ。
一つのね、こう、会社で10年いるっていうのも今の時代なかなか。
ね、いやいや、本当に本当に、本当に。
ね、
だって、フィーチャー本の、あれですよ、i モードのサイトとか、もうないですからね。この10年で。
ああ、そうですね。
この10年で始まり消えたサービスとか山ほどあるはずですよ、そこで。それを思うとね。
ね、
長いですよね。
うん。
すごい。
ね、CCCD も何だったんだっていう時代ですからね。
本当だね。俺最近あれなんですよ。最近実はノー CCCDT シャツをずっと着てるんですよ。なん
かあの、まあ、すごく本当にね、井上さんのある T シャツいいですからね。
あれいいんですよ、もう。
うん。
うん、なんかこう子供と遊んでる時とかによく着てますけど。
うん、もはや CCCD ってなんだよって時代ですからね。
ほんとね。
うん。
おかしな話だな。輸入権って何だったんだろうね。そういうこともあったさ。
ね、あれね、何を揉めてたんだろうって感じですもんね。
本当ね。
ね、うん、
なんか
最初にバラカンを生で見たあれですわ。
あれですよね。あれですよ。
ね、
バラカンの生姿&生声を聞いたのはあの時ですよ。
ねえ、
うん、すげえな。
いや
ー、で、ああ、そうそう、輸入権、いまだに輸入権の進歩でなんか忘れらんないのは、はい、質問ある方、はいって言ってなんかあげた人が ECD だったって。
ああ、そうですね。
あれ ECD じゃねえのこの人みたいな。
来てましたよね。
ね、
うん、
普通に質問してました。
うん、
石田ですって言ってました。
ね
え。と思って。面白いね。
ねえ。年取りましたね。
ねえ。 最近もうあれだよね、だから眠いよね、もう。
昔ね、眠いっす、本当に眠いっすよ。
ね。
なんか帰ってきてすぐ気絶してますからね。
うん。
うん。
そうなんだよ。やっぱどんどんどんどん眠くなる。そっからどんどんどんどんさらに眠くなってくるから。
ねえ。で、朝方とか目覚めてくるんですかね。
余裕、余裕。5時ぐらいにパチッと目が覚めて悔しくて悔しくてしょうがないんですよ。絶対寝てやるとか思って。
確かに眠くはなってきましたね。
ね。
うん。
そうだから、なんかもう、もう休みの日の昼とかはさ、もうさ、ご飯食べた後とか無理だね、もうね。気がつきゃ寝てますよみたいな感じですよ。いやー、まあそんなでございますよ。今日はなんか
。ブログを掘り返されるのはすんごい恥ずかしいですけどね。
よかった、ブログやってなくて。俺書き残してたら俺も相当ね、恥ずかしいこと書くからね。もうなんか、もうなんか、与田さんに読み返されたりしたらもうなんかもう恥ずかしくて、もう いなくなるしかないです、みたいな感じになっちゃう。
いやでも最近はなんかね、いやもうほんとブログはやりたいなというか、なんか、まあ、ツイートでやるより、なんかこう、残して書いておきたいみたいなのはあるんですけどもね。
ねえ。
ただまあさっきも言ったように眠いんだよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
眠さがあるんで、なかなかその、迎えないというかね。
ね。
うん、
だからもうとりあえずなんかちゃんと書き残しとこうとか日記とか書こうとか思ってるんだけど、
うん、
ダメなんだよね、もうね、
なかなかね、
バタとかすぐ寝る、うん、いやー、あ、頑張っていきましょうよ、
うん
うん、今日はですね、もう本当に、何もないしょうもない話をしようって言って、でも案外ハレパンが熱くなってしまったっていう回をお届けできて、馬乗りラジオらしい回になったかなと思っております。またしばらく与田さんは旅に出るのかな。
まあ何百年イベントはあったりはしますからね。
ねえTIF だとか、なんだとか。
ああ、そうか、そんな時期っすね。
もうそんな時期になるので、また、更新が途切れがちになるかとは思いますが、一つよろしくお願いしたいという感じでございますけれども、まあ私の方は淡々とやっておりますので。はい、ちゅうことなんですが、最後に何か与田さんございますでしょうか。
ねえ、10年ね。30でしたよ。
30。
でも30やったんやなっていうね。
ああ、まあまあまあ、そういう意味で言えばそうか、そういう意味で言えばね。
30やったんやっていうのもちょっとね。
いいやないですか。35だったんですよ。
ああ、そうか、そうですよね。
ああ、それを思うと若干私の方が業が深いですね。よし、これからじゃあ俺がハレンチパンチの小芝居でも見ることにするよ。もう一回チャレンジするよ。あの小芝居なんとかは間違ってないと思うよみたいな。はあ、まあそんなわけでございましてですね、また夏もですね、皆様もご自愛いただければと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。
はい。
はい。それではありがとうございました。さよなら。
はい、お疲れ様です。